今日は大変素晴らしいお天気で、この建物の中にいるよりも外に皆さん出たいようなそんな日和かと思いますけれども、お入れいただいてありがとうございます。今日お話しするのは、アイリーン・ウェブスター・スミスという、アイルランドの女性なんですね。このアイリーン・ウェブスター・スミスという人は、私もつい最近まで名前を知らなかったんですけれども、いろいろな調べ物をしていたときにこの名前に行き着いたんですね。そして調べてまいりましたら、日本にとっては大変な恩人とも言うべき方であることが分かってまいりました。もしアイリーン・スミスが日本に来なかったならばどうだっただろうかというふうに考えると、それはそれは大変な悲劇がもっともっと大きく起きていたのではないかなと、堤防のように神の恵みによって決壊を食い止めるどころか、その荒れ地を緑の花園に変えてくれた、よく花園に変えてくれたような、そういう女性であったのではないかなというふうに思います。このアイリーン・スミスの話は、アイルランドから始まっていくわけなんですね。で、アイルランドっていうのは、イギリス、グレートブリテン島が、ございますけれども、4つの、国から、イギリスは成り立っているわけですよね。北アイルランド、スコットランド、イングランドとウェールズですね。で、アイルランドっていうのは、イギリスとは別な国になります。そして、この地図で言いますと、アイルランドのドにあたるところにダブリンという首都があります。そして南の海岸の沿岸にコークという町があります。これはダブリンに次ぐアイルランド第2の都会ということなんですね。アイルランドは数々の有名な人物を輩出しておりますけれども、特筆すべきはジョン・ F ・ケネディもあのアイルランドの出身なんですね。アメリカの大統領として本当に忘れがたい足跡を残したケネディもアイルランドの出身です。このアイルランドの女性であるわけなんですけれども、お父さんが結核でしょうかね、肺の病気を患っていたために健康に好敵だと言われていたウェールズに移り住んで、彼女はアイルランドの人ではありましたけれども、ウェールズで生を受けることになります。時に1888年、明治20年のことですね。明治20年生まれというふうに考えますと、今生きていらっしゃったとしても百何十歳という年齢になるわけですから、歴史的には私たちの記憶から消えつつある方であると思います。でも召されたのが1971年ということですのでね、そんなに遠い昔ではないわけです。さて、このアイリーン・スミスはいかなる経路をたどって日本で50年以上もその生涯の大部分を捧げることになったのでしょうか。彼女はその病弱の父親がいたわけでありますけれども、なんと奥様のお母さんのお腹の中に6人目の子供が宿っている中で、お父さんは早くも他界してしまうわけですね。非常に寂しい思いを幼い頃に経験したに違いないと思います。というよりほとんど物心つかなかったと、父親の記憶がほとんどないというような、アイリーン・スミスはそういう状況だったかもしれません。ところがあろうことかですね、このお母様は大学の教師をしていたポール・ダッフィーというハンサムな青年と恋に落ちて再婚するわけなんですね。で、私たちの日本ではプロテスタントとカトリックの違いもあんまりわからないという人が少なからずおられるかもしれませんけれども、このイギリスにおいては、また欧米においては、カトリックかプロテスタントかっていうのは、水と油というほどに大きな違いがあるわけですよね。 伝統あるカトリックから見ればプロテスタントは新参者のように見えます。素人の集まりのように見えるわけですね。そしてプロテスタントから見ればカトリックは演習に束縛された古めかしい、また命のない、そういう宗教的な教えというふうに見られがちなわけです。で、実を言いますと、このイギリスの方は、まあ、簡単に言えばプロテスタント的なんですね。敵と言いますのは、この国教会という、その英国国教会というものがプロテスタントの方にくくりはされるんですけども、でもその根っこはカトリックとつながっているものですから、どうしてもカトリック的な側面も残っているわけですね。まあ、でも大きく分けるとプロテスタントです。そしてアイルランドはもうバリバリのカトリックなんですね。そして、この母は、その恋した相手が、まあ、カトリックの、大学の講師だったわけです。それですから、その親族からは何を考えているんだと、本当にその一家から、また一族から、まあ、一家という一族ですね、から非常に阻害されるような関係に陥ってしまいます。まあ、親戚付き合いが途絶えてしまうわけなんですね、手っ取り早く言いますとですね。そういうわけで、このような大きな節目が、このアイリーンがまだ幼い頃にやってまいりました。まあ、でも幸いに、義父となった、義理の父親となったこのポール・ダフィーという方は、立派な人物であったようです。なので、彼女も立派な教育を、まあ、受けさせてもらえるわけなんですね。そして、やがて、彼らは、まあ、アイルランドに、こう住むようになっていくわけでありますけれども、なんとですね、お隣が非常に信仰熱心な家族でした。片方は、まあ、聖公会というアングリカンというですね、英国国教会でも非常に信仰熱心、伝道熱心だったんですね。でもう一方のお隣はブラザレン、もっと言いますとプリモス・ブラザレンという、実は私たちの集会のルーツなんです。この両家に挟まれて非常に信仰がどちらかというと冷えている両親にとってみれば、信仰のチャレンジが与えられるような、そういうような環境になぜか置かれるわけなんですね。ところが事件は起こりました。この聖公会の牧師をしているお隣のエインリーという方がいらっしゃるんですけども、週末になりますとですね、非常に風光明媚な遊歩道、海岸端の遊歩道に行って、まあ、伝道するわけです。野外伝道と言いましょうかね、路傍伝道と言いましょうか、そこの道行く人々、またつかの間の休息を味わう方々のために、その聖書から野外でお話をする。で、奥様が楽器を弾かれて、そして、興味を持って集まってくる人に、ご主人が、牧師がお話をすると、こういうことを毎週やっていたわけですね。ところがある日曜日のことです。そのせっかくの、リラックスの時を邪魔されたと思った、その、人々のうちの一人がですね、まあ、怒りに駆られて、なんと、石を投げつけたんですね。嫌がらせでした。ところが、あろうことかその石が、エンリー夫人のこめかみに当たってしまって、まあ、それがもとでですね、手当ての甲斐なく、奥様は、一命を落としてしまうわけです。まあ、当時のことですから、それで裁判になるとかなんとかということはなかったようでありますけれども、この出来事は、アイリーンに衝撃を与えました。 宗教はあんまり熱心になるもんじゃないわという教訓だったんですね。まあ、それ以来彼女は信仰は持ってはいるつもりでありましたけれども、どちらかといえばあまり熱心になるということに関しては距離を置くような慎重な姿勢を、持つようになっていたんです。でも、彼女は性格からすると、底抜けの明るさを持つ、天衣無縫の性格で、とにかくテニスボールが飛んできてガラスが割れたらこれはまずアイリーンだと疑われる。それから屋根の上からバイオリンだか何だか分かりませんけれども楽器の調べが聞こえたらこれは屋根の上でアイリーンが弾いているんだと予測してまず外れなかったというようなおてんば娘だったわけですね。ある時に楽器を弾いている途中に屋根から滑り落ちて大怪我するなんていうことまでありました。まあ、そのぐらいに開放的な性格で誰とも仲良しになれる、その性格は後で宣教師となった時に遺憾なく発揮されることになります。そして、彼女は、ダブリン、に、行く機会があったわけなんですけども、このダブリンには、有名なウィリアム・フライというですね、その弁護士がおられたんです。まあ、特に、アイルランドでは名前をよく知られた高名な弁護士でありました。この弁護士も実はこの私たちが集っているこの集会と同じルーツですね。プリマス・ブラザレンというこの集会に属していた方だったんですね。まあ、メリオンホールという非常に有名な集会がと会堂があって、まあ、そこの有力なメンバーでもあったわけです。非常に人望を集めている人々でした、一家でした。その長女がキャスリン・フライという、またこれは非常に美貌の女性であって、またそればかりではなくて教養にあふれ、また信仰にあふれている、とても素敵な女性が女性に憧れるというような、そういう人がキャスリンだったんですね。そして法律の勉強に興味を持っていたアイリーンはこの弁護士宅でのキャスリンとの出会いに運命的なものを感じていたんですね。キャスリンもこのアイリーンに対して非常に何か絆というものを感じていました。折しもこのフライ一家はノルウェーやスウェーデンの 北欧旅行に行くことになりました。伝統旅行であったかもしれません。でも旅先からあなたのために祈っていますというキャサリンからのお手紙が頻繁に届くわけですね。そしてこのキャサリンが自分に個人的に語った言葉が、その手紙を見るたびにアイリーンの心の中にその響いていたんです。それはあまり聞きたくない言葉でした。それはアイリーンがこの弁護士宅での聖書の勉強会の後にキャサリンがにこやかにその話しかけてきた言葉の中で胸に突き刺さる言葉があったわけですね。それは、あなたはイエス様をあなたの友としてご存知ですか、あなたはイエス様と個人的な関係をお持ちになっていますか、という言葉だったんですね。アイリーンにとってみれば、キリスト教というのは一つの立派な宗教である、またキリスト教に従うということは素晴らしいことだという意識がありましたけれども、イエス様とお友達であるとか、イエス様を自分のパーソナルな救い主、個人的なパーソナルセービア、救い主としてご存知ですかとキャサリンから聞かれたその、問いかけというものはアイリーンの胸に深く刺さったわけです。自分は、少なくともイエス様を友としては捉えていない、個人的な救い主としてイエス様を意識したことはないという事実に 彼女は向き合わざるを得なかったわけですね。そして、このキャサリンが、北欧の旅行から帰ってきた頃ですね、だんだんにキャサリンは、弱っていったわけです。それはなんと彼女は結核を発症していたんですね。そして結核でどんどん体力を失いながらも、その病気のキャサリンを見舞うたびに、言葉に出さずともキャサリンの問いかけにまだ自分はしっかりと答えを持っていないということにアイリーンは責めを感じていたわけです。そしてなんとキャサリンはまだ本当に若かった、20代かそのくらいだってあったと思われますけれども、その短い生涯を閉じていってしまうわけですね。そしてその問いかけがアイリーンの心の中に重く残ります。そんなある日、正確に年号まで書いてあるんですけども、資料には1904年ということですから、日本でいうと日露戦争が始まった年ですね。この年にアイリーンは、アイリッシュタイムズという新聞を見ていたときに一つの広告に目が留まったわけですね。それはクエカ教徒の開く集会であったんですけども、目が引かれたのはその集会で、お話をする名前に見覚えがあったんですね。それは、フリッツ・ウッドという、なんと昔、隣 の, 家に住んでいた、その、息子だったわけです。コークという町に住んでいた時の隣に住んでいた、フリッツが今や立派な説教者となって、来ているんだということだったんですね。彼女の胸はときめきました。そして何としてもこの昔懐かしいフリッツに会いたい、コークで仲良く遊んだ時以来だわということですね。道に迷いながらやっとのことでフレと弟と一緒にこの集会の場所にたどり着きました。そして久々に会うそのフリッツのためにもですね、アイリーンは精一杯のおめかしをしていったんですね。おしゃれなドレスに身を包んでフリルのついたスカートを履いたり、いろいろしながらおしゃれいっぱいの服装で行ったわけです。ところが皆様もご存知のようにクエーカーという人たちはめちゃくちゃ地味な服装なんですね。原則は黒い服なんです。そこへ華やかな服装を着た、アイリーンが来たものですから、女性たちの目に留まるわけです。そして、集会が終わってフリッツと懐かしい話をする間もなく、一人のちょっと冷たそうな雰囲気の女性がそばに座りまして、あなた救われてますって聞いたわけです。彼女は自分で答えを出します。救われているわけないわよね、こんな服装をしてらっしゃるんだもの。アイリーンはカチーンときました。そして懐かしのその幼友達のフリッツと挨拶を交わすという気持ちが吹っ飛ぶほどに、怒りと反発で心はメラメラと燃えていったわけですね。そして弟のフレッドと伴って、飛び出すようにその集会場から、家に向かって、急ぎ足で帰っていったわけです。とてもショックな言葉でした。あなたは救われていないわね。そんな着飾った服装とけばけばしい飾りもしているんではね、これからだってあなたが救われるとは思えないわ。なんという失礼な言葉だ。ところが家に帰ってみましたときに、このキャサリンから、その言われた言葉をまた思い出したわけです。あなたはイエス様を友としてご存知でしょうか。 あなたは救い主としてイエス様をご存知でしょうか。ああ、これはあのキャサリンと同じ問いかけなんだ。アイリーンは手元にあった聖書を調べ始めました。そして2つのキーワードを元に探し始めたんですね。それは聖書の中でイエス様のことを友と言っている箇所を一生懸命探したんですね。そして救い主という言葉を一生懸命探し当てました。そうしていきましたときに、イエス様を心の底から知っている、親密に知っているかどうかっていうふうに問われたときに、確かに私はイエス様とそのような近しい特別な関係に入っていないという事実に向き合わざるを得なかったわけです。そしてその夜、アイリーンはベッドの横にひざまずいて祈りました。イエス様、どうぞ私の心に入ってきてください。その瞬間に何かが起こったんですね。アイリーンの全身を貫くような神様に対する深い強い信頼の心がぐっと自分の中に入ったという感覚を全身に感じたんですね。私はこの瞬間にイエス様を知ったのかもしれない。アイリーンは感激で全身が震えました。そしてあの冷たい言葉を語られたその伝道会館に、次の晩もアイリーンは足を運んでいる自分に驚くわけですね。そしてこのクエカの集会といいますのは、一人一人が神様から示されたことを皆さんにお分かしするというような集会がよく持たれます。そしていろいろな方々が次々と立ち上がっては、私は神様にこのように教えられました、私は神様にこのように語りかけをいただきました、その言葉に彼女は心から同意をすることができたんですね。そしてある時に、この2週間の間にイエス・キリストによる救いを信じ受けた人たちはお立ちいただけるでしょうかと、ある集会の司会者が言いました時に、アイリーンはためらいもなく立ち上がっている自分に驚いたわけです。本当に今まで経験したことのない幸福感に彼女は包まれたわけですね。彼女は早速にこのクエカーの仲間として迎え入れられます。クエカーでは洗礼式をしませんので、もうこの信仰を即その教会員という受け入れられ方なんですね。このクエカーの人々がしていたのは、当時のスラム街の子どもたちのアイトの日曜学校ということでした。スラム街というのは産業革命の落とし子ですね。非常な貧困層が、大きな貧困層が、イギリスのみならず、この産業革命的なことを経験した国々では例外なく起きていくわけです。この日曜学校は150人から300人の親に面倒を見てもらえない子どもたちを相手にする。ですから日曜学校といいましても、まずするのはですね、お風呂に入れるっていうことですね。体を洗ってあげる、髪の毛を洗ってあげる、それからご飯を食べさせるということです。この子どもたちは家ではお風呂にも入れてもらえない、また満足な食事ももらったことがない。そしてめぼしいものはみんな酒の代金に消えていく、そういうようなひどい家庭の子どもたちが大半でありました。子どもたちは目を輝かして自分の目の前に並んでいるバターやジャムやハムやビーフの入ったサンドイッチを大きな目でみんな見つめています。それこそが この1週間で唯一のまともな食事です。それを食べたら最後1週間お腹をずっと空かせていないかもしれない、いなければならないかもしれないんですね。お祈りをして、感謝します、アーメンという言葉が終わりや否や、子どもたちは、もう争うように、このサンドイッチを手にして、パンのくずまで丁寧に残すことなく、平らげて、たくさんのミルク、砂糖の入った紅茶をごくりと飲んで、満足の微笑みを浮かべるわけです。子どもたちは、嫌がりますけども、アイリーンと他の女性たちによってゴシゴシゴシゴシ体を洗われて清潔というものを経験します。そしてまたそれからようやくに日曜学校が始まるわけですね。ピアノを弾いて賛美歌を歌い、聖書のことを教える、またそればかりでなくて、小銭を貯めるように貯蓄ということを子どもに教えるんですね。そうしてわずかなお金でも、無駄にしないようにというふうにするわけです。また、クエカの、信者の数は相当な数になりますので、特別価格で物品を購入するという、そういうことも可能な人たちです。そこで、子どもたちが持ってくるお金に、何ペンスか足してあげて、子どもたちの、日用の必要なものを、買わせてあげるというようなこともする。ところが、せっかく手に入れた新しい服も新しい靴も、子どもが寝ている間に親がそれを質屋に入れてしまって酒に変えるなどという悲劇が、後を絶ちませんでした。そのようなクエカの中での日曜学校の奮闘というものが、後に日本でどれほど役に立つことになるか、この当時のアイリーンには、知る由もなかったんですね。その間に、彼女の、法律家になりたいという夢はますます膨らんでまいりました。非常に聡明な、彼女は、実際に法律の勉強や法律専門家のアシスタントをしながら、実務的な経験を蓄えていきました。そして、なんとですね、とてもハンサムな、真面目な、家柄も良い、アル・クイクリーというですね、青年、と恋に陥るわけですね。このアルは、クエカーではなくてバプテスト、プロテスタントの、信仰の学生でありました。アルはありったけのお金を払ってですね、高価な、指輪を、手に入れました。なんと、小さな8つの真珠と2つのルビーがはめ込まれた金の指輪だったんですね。2年ぐらいの婚約期間の後に結婚できるんではないかと、2人は夢を描き始めていたんですね。この当時、アイリーンには自分の将来像が見え始めていました。それは弁護士となり、またクイグリーは牧師となるという将来の夢です。ところが、そんな折しも神様の邪魔が入ってしまったんですね。邪魔という言い方は非常に問題があるかもしれませんけれども、いろいろな世界情勢に関わって祈れば祈るほど、自分は海外で宣教師として働くように神様から召されているんではないかという思いが、打ち消しても打ち消しても、彼女の心から消えないのです。神様、冗談ではありません、宣教師になれなどと私に絶対にお命じにならないでください。私は弁護士になりたいんです。弱い者の味方になるという仕事は立派な仕事ではないでしょうか。それに私は神様を愛しているアル・クイグリーと婚約の身です。ですから私はこの土地に身を落ち着けて結婚し、あると幸いな家庭を作りたいんです。それは神様の御心ではないのでしょうか。でも 全然平安がなくなっていくわけです。今まで聖書に対して持っていた渇きがなくなっていく、また祈りに熱が入らない、他の人にイエス様のことを熱心に紹介する熱意が冷めてしまって、気がついてみたらもう6ヶ月も教会に行かなくなっている自分がいたわけです。自分が神様に対して争っているその間に、彼女の信仰はみるみる間に冷え切ってしまったんですね。クリスチャンとは名ばかりというのは自分のことだと、アイリーンは自分を責めます。でも一体どうしたらいいというのということだったんですね。そんな時に彼女は、イースターの、日曜日を迎えます。時に1915年のことでした。大好きなおじさんの家を訪ねた時に、おじさんの集っている教会に行きました時に、復活について語られるメッセージを聞いているうち、神様の霊が、聖霊が再びアイリーンの心に深く働くようになったんです。アイリーンは神様に祈りました。イナゴやバッタに食い尽くされてしまったこの6ヶ月をどうか私に償ってください。ヨエル書にイナゴに食い荒らされた年々を私はあなたに返そうという言葉が、有名な言葉がありますね。あなたの救いの喜びを返してください。詩編51編ダビデの詩編。この祈りを彼女は自分の祈りと置き換えて、神に涙ながらに切に祈りました。そしてついに彼女は午後ずっと祈りの中に過ごしていたわけですけども、主よ、あなたがお望みであるならば、私は地の果てまでも参ります。そして人の魂をキリストの救いに導くことに、どうぞこの私をもう一度お持ちください。このようについに祈ることができたわけですね。その時に葛藤が消え、心の中の嵐が収まり、平安が体中を力で満たしたわけです。ボロボロと涙を流しながら、神の恵みに再び戻れた幸いを感謝しました。そしてそんな時にですね、なんとバックストンという人が始めたその日本伝道隊という人々の帰国報告会がなされているのを知ったんですね。地の果てが日本かもしれない、そんな予感もあった、アイリーンはこの集会に参加してまいります。そうして、この日本への働きに俄然興味と関心を抱くようになっていくわけですね。その、きっかけになりましたのは、このバクストンの片腕とも言われた、パジェット・ウィルクスという人が、書いたある記事だったんですね。それは、アメリカ人の、クリスティン・ペンロッドという人が、日本で娼婦という、立場にまで見落としてしまった哀れな女性たちを救うために奮闘している、まさに孤軍奮闘で、政府も見て見ぬふり、警察も取り締まらず、違法ではないという始末、そういう背後にはヤクザのような組織があって、逃げようにも逃げられない、このような邪悪な社会的な公認売春システムの中で一人奮闘しているペンロード女子を助けてくれる人は、イギリスにはいないのでしょうかという訴えの記事を読んだときに、アリーンはこれは自分のことだと深く心に感じたんですね。これが日本伝道隊に加わるきっかけになったわけです。お母さんに、母親に、この記事を雑誌を握りしめながら、お母さん、私、神様のメッセージが分かったと思うの、 何が告げられるかわからない母親は、アイリーン、きっと神様のメッシュは素晴らしいものよね、というふうにニコニコして応対しますと、お母さん驚かないでね、私、神様は私に日本に行きなさいと召しておられるように思うのよ。すると、病弱になっていた母親がですね、立ち上がって、何をバカなこと言ってるの、日本になんか行かせません、お願いお母さん、この雑誌を読んでみて、とにかく日本に行くことは許しません、あなたはここで必要とされているの、もうこの話はおしまい。でもお母さん、お姉さんたちは家を出て行ったじゃない、みんな結婚しているわよ。ええ、もちろんあなたが結婚して出ていくならば反対しません、あるがあなたにプロポーズしているんですから、もうダメとは言わない、もう、おやすみなさい、もう二度と話は聞きたくない。アイリーンは非常に、心を沈む思いになったんですね。ところが次の朝、やつれたお母さんが、アイリーンの前に姿を現して、娘の手を取って言いました。昨夜はごめんなさい、アイリーン、昨日は自分のことだけを考えて頭がいっぱいで、あなたの話を聞かないで申し訳なかったわ。昨日あなたが置いていった雑誌を私も読んだわ。もしあなたがそれを神様の召しというふうに受け止めたのであるならば、それをお受けしなくてはね。お母さん、じゃあ日本に行ってもいいの？いいわよ。でも、それは私が天国に行ってからよ。え、何言ってるの？そんなこと言ってればいつになるかわからないじゃないの。するとお母さんは黙りこくってしまいました。直感的にアイリーンは母が、重い病気を抱えているということを直感したんですね。あなたが部屋を出て行った後、昨晩神様は私に示された、私が天国に行った後、あなたは日本に行くと。そして、なんと、お母さんはがんにかかっていたんですけども、9ヶ月後お母さんは天に召されるわけです。アイリーンはこの日本伝道隊に、手紙を書きました。またクリスティン・ペンロッドの助手の、助けになりたいという手紙を書いたときに、日本伝道隊の喜びは一通りではありませんでした。まだ誰も応募した人はいません。あなたが最初の人です。ポストは空いています。そうして、彼女は、日本に向かうという決意を固めるわけであります。しかしその前に一つの問題が立ち塞がっていました。それは、婚約者あるとの結婚はどうするのかということだったんですね。指輪返すべき、そしてあるに返そうとしましたが、かたくなにあるはそれを拒みました。何年でも僕は待つ、ペンロット先生のところでの働きは2年という期限付きでしょ、僕はそれまで十分待てるよ。そのように言うあるの言葉をそれ以上、押し返すことはできずに、彼女は、指輪を持ったまま、日本を立っていくわけであります。さて、話を急がなければなりませんけれども、彼女は、日本に向かって、回ります。1916年のことでした。当時の旅はケープタウンを回って、インド洋を回っていく遠い遠い船旅でした。約2ヶ月という、それは、今では考えられないような、長旅であったわけですね。そしてついに、神戸に上陸をいたします。見るもの聞くものが皆新鮮で新しく、びっくりすることばかり。 日本でおいでおいでっていうのは、そのアイリーンが見たときに向こうへ行け向こうへ行けっていう意味だと思っていて、ずっと意味が分かりませんでした。あ、日本とイギリスは逆なんだということが分かるまで随分時間がかかりました。長い2ヶ月の船旅の中で、日本人の船員から日本語を5000語の単語を覚えたと思ったんですけれども、その5000の単語は全く役立たずじまいでした。それは普通は使わないようなヤヒナというか、砕けすぎたあまり女性が使わない言葉ばっかりだったので、ほとんど役立たずの5000語だったんですね。まあでもとにもかくにも美しい日本に彼女は魂が奪われるような、まあ、思いになったわけです。まあ、それにしても、日本語の力が必要です。そして東京に向かうことになりました。それは、自分と同じ新米教師の新米宣教師のグレイス・モスリーや生涯の友となるアデレード・ソウルというですね、女性たちも一緒だったわけですね。そして、向かった先が、あの、ペンロート女子がいる、慈愛館、憐れみの館ということですね、まあ、いわゆる救済ホームということです。そしてここで彼女たちはペンロットの証に触れることになります。このクリスティン・ペンロットは日本に来るまではその社会改善をするということがキリストに仕えることだというふうな確信を持っていたわけです。ところがバックストンに触れ、また日本伝道隊の働きに触れていくときに、社会改善だけではダメだと。それではまたすぐに元に戻ってしまう。福音によって人が変えられなければ、それはまたすぐに荒れ地になってしまうということを、このクリスティン・ペンロートは深く教えられて納得するわけです。そして彼女は自分を派遣してくれた教団から席を移して、このバックストン率いる日本伝道隊の働きに関わるようになっていくわけですね。このバークレー・バックストンという人物も、まあ、大変偉大なあの人物であって、日本とは切っても切れない関係にあります。またどこかでバックストンの話をしなければならないかもしれません。いずれにしてもこのペンロットの証に非常に我が家を得たりという思いをしたアイリーンはますますこの働きに身を投じていく決意を深めるわけであります。そしてそれはもはや片手間の仕事ではないということに気づいたアイリーンはもう2年という年限にこだわっている場合ではないということで、あの婚約指輪をですね、あるにまあ送り返すわけですよね。そして、彼女の心の中には、一人の大先輩として仰ぐクリスチャンの、模範がいました。この人物こそ、バックストンの、末裔での伝道の働きに、来たエイミー・カーマイケルという人だったんですね。非常に美しい方です。そしてこの島根の末裔に1年間彼女は身を置いて日本人にも伝道していく経験を持つんですね。ところが、生来体があまり強健ではないエイミーにとっては山陰地方の、この気候は体に合いませんでした。そして次なる宣教地を求めざるを得ないという状況に追い込まれていったときに、エイミー・カーマイケルが行き着いたところはインドだったんですね。インドではご存知のようにヒンズー教が国民の大多数をの信仰を集めている、そういう国であるわけです。ヒンズー、インドゥですよね。ヒンズー教というのはインド教のことです。そしてこのヒンズー寺院にはその子供たちが大勢捨てられていきます。それもカルマ、としてですね、宿命として、 理解されているわけです。そのように、まあ、運命を持って生まれついたんだと。そしてヒンズー教に捨てられた子どもたちは狼の餌食になるか、野獣の餌食になるか、あるいは、奴隷商人の手に渡って、娼婦になるか、あるいは奴隷として売られていくかというふうに悲惨な運命をたどっていくということを、エミーは知って非常に衝撃を受けるわけです。そしてヒンズー教寺院に捨てられた子どもたちを彼女は引き取って、ドノバーというところに土地を求め、そしてそこに何百人という子どもたち、トータルでは何千人となったかと思いますけれども、その子どもたちに衣食住を保障し、教育を与え、また聖書を教え、立派なインドの市民として社会に戻していく働きをエイミーは生涯続けていくわけなんですね。インドでは、彼女のことを尊敬するよりも、むしろ邪魔者として迫害されるような危険な目に何度も何度も遭いますけれども、このドノバーでの働きというものは、まさにキリスト教宣教の中でも輝かしい、1ページになっているわけです。このエイミーという人は文才にもあふれて、20冊近い本を残しています。このエイミーに早くから共鳴をしていたアイリーンは、たびたび手紙を送り、また乏しい中から献金を絶やさず、エイミーからもたくさんの手紙やアドバイスをもらっていました。このことがアイリーンにとって非常に大きな力となり、また模範光となっていきます。日本の働きは2年の年限をいつの間にか超えて3年目に突入していました。アイリーンの体もボロボロでした。そんな時に、バックストの片腕パジェット・ウィルクスがカリザにいるから、そこに、あなたも行って体を休めてきなさいと。バークレー・バックストンという方はイギリスの裕福な貴族の出身なんですね。その持てる富を惜しみなく日本伝道のための働きに注ぎました。そのうちの一つがカリザは保養所です。そこに宣教師が疲れた体を休めるように、影響を回復するようにということで、作ったところだったんですね。そこに、アイリーンもたびたび足を運んで、ここは、思い出の地となっていくわけであります。そんなある日に思いがけな招待が飛び込みます。それは、アデレードとアイリーンに、なんと皇居から園遊会への招待状が届くわけですね。何千人もの招待があるかと思いますけども、そのうちに外国人は彼女たち2人だけだったんです。彼女たちはそれなりのおめかしをしていきましたけれども、でも特段の、その衣装を着ていったわけではなく、普段よりももっと立派な、失礼ならない服装して出かけたんですけれども、この皇居の園遊会のその素晴らしさに彼女たちは息を呑みます。その庭に咲き乱れるその花々の素晴らしさ、手入れの行き届いたその広々とした庭園の、その全く都会の喧騒を離れた楽園のような素晴らしさ、また礼儀正しい侍従たち、また皇居の職員たちの対応、招かれた人々の素晴らしい社会的なステータスや、また上流階級の人々のその立ち居振る舞いに、彼女たちはまるでその慈愛感に運び込まれてくる、その人々、女性たちの姿と全く対極の姿を見て、ある意味でショックを受けるわけですね。でも、もう一つのショックが待ち構えていました。それは翌日の新聞を見たときに、招かれた2人の外人女性ありき。しかし、彼女たちの服装はあまりにも軽装であった。あまりにも簡単な普段着っぽかった。 これはいかにもまずかったであろうという記事を見たときに、びっくり仰天というふうなおまけ付きだったわけですね。そんな、折しもですね、実は、あるから、また返したはずの、指輪が、戻ってきていたわけです。それは園遊会への招待状と同じ時期に戻ってきました。もうどうしたらいいんだろうと思いながら、またまた、アイリーンは手紙を添えて、アルにこの指輪を、送り返します。まあ、この指輪は何度も何度も海の上を往復することになっていくわけですよね。さて、慈愛館です。ここでは、奮闘に進む奮闘が繰り広げられているんですけども、悲しいことは、せっかく保護されたのに、そこから逃げていってしまう人、女性たちが少なからずいるということだったんですね。この、苦海といいましょうか、人生の中でも、全く生き地獄と言っても、まんざら外れてもいないような何とも呪わしい場所に突き落とされた女性たちであったのに、自分が生きる術はここしかないと言って助け出されたのに、また、元の場所に戻っていく女性がいる。その姿を見るにつけ、このペンロッドもまたアイリーンも深く、心を、痛めるわけであります。この慈愛館というところは、壁で囲まれた敷地内に4つの建物が入っているんですね。産婦人科の塔があります。性病にかかった女性が精神を受けられる病院の塔があります。職員の寮があります。パン屋があります。庭があります。鶏小屋があります。収容者のための住居もあります。全部で60人から80人ぐらいの女性が住んでいます。でもそれはですね、彼女たちのために最善が、準備されている場所でもあったんですね。この慈愛館に、で働くアイリーンやその他の職員の仕事は昼夜を問わず非常に、重いものがあったわけです。それは、雑用、診療所、産婦人科維持のための細かい仕事、クラスを教える社会復帰の指導、パンを焼くこと、またパンの焼き方を教えること、鶏の世話を学ぶこと、卵とパンを売りに行くこと、そんなような、維持のための働きは、本当に尽きることがなかったわけです。また、この哀れな女性たちがホームを出た後自活できるために、いろいろな技術も教える、またイエス・キリストに対する信仰も一生懸命教える、毎日聖書クラスを教え、賛美歌を教える、教会にも連れていく。ところがですね、ここにある清潔な環境、また、十分な食べ物、看護、それが受けられると、それを受けるだけ受けて病気の治療が終わると、またさっさと逃げるように出ていく、そんなような人もいる。また逃亡を考えている人が考えれば考えるほど模範的な振る舞いをする人がいる。熱心に賛美歌を歌ったり、熱心にお祈りの時に頭を下げている人がいると、あの子は間もなくこう逃げようという魂胆だわと目をつけていると、まさに何日か後には姿を消しているという残念な経験が何度も、あるわけであります。この芸者小屋にまた戻る前に、芸者小屋に入る前に救い出せていたらどんなにいいことかと、いうふうに、何度も何度も、彼女は思うわけでありますね。そしてまた、あるからの手紙がまた来る。この指輪が、この二人分、僕の指輪も君に預けておく。だから君がいいと思うときに僕たちは結婚しよう。アルの気持ちは まあ、いつまでも変わらない。そしてまたアイリーンの悩みというのは、ここで信仰を持ったとしてもやがて元に戻ってしまうくらいであるならば、いっそのこと早く天に召された方が幸せなんじゃないかしらっていうふうに思う、その、思いに呼応するかのような恐ろしい出来事が起こります。スペイン風邪の大流行ですね。日本で100万人が命を落としたと言われています。まあ、そんな中でなんとこの慈愛館で48人の犠牲者が出ていくわけです。アイリーンも、この病気にかかり、また、体が衰弱してまいります。また病気も蔓延していく。このスペイン風邪や、またスペイン風邪に由来するかどうか分かりませんけれども、他の病気が猛威を振るって、やっと平安がこの慈愛館に戻った頃、なんとアイリーンの体重は36キロにまで落ちていたんですね。体が衰弱したアイリーンはロンドンから帰国するようにという命令を受けて、ロンドンに向かいます。モンティグル号というですね、そういう、まあ、オンボロ船であったわけです。まあ、もう戦争をヨーロッパでは経験しておりますので、もうオンボロな船しか残っていなかった。まあ、そのオンボロな船の中でもさらにオンボロな三等船室に4人での宣教師がひしめき合うようにして乗り込み、何かもう腐ったような食料まで出てくる貧しい食事と、それから夜夜な夜な出てくるネズミに悩まされながら、彼女は、帰国の途につきながら自分をどうするべきか一生懸命考えます。そして思ったことはこういうことでした。断崖のふもとに救急車を用意しておくより、頂上にフェンスを張っておく方がよっぽどいい。この意味、皆さんによくお分かりいただけるでしょうか。この売春という本当に過酷な運命に身を落として、性病にかかり儚く人生を終えていく、そういう女性たちを救うのも大事ではあるんだけれども、そもそもこの売春という実に呪わしい立場に身を落とす前に、それを防ぐことをする方が先決じゃないのだろうか、まあ、こういう思いですよね。つまりすでにこの、遊女という立場に身を落としてしまった女性の救済が大事なことは言うまでもないけれども、もっと若いあるいは幼い、子どもたちを救うということに自分は着手しなければならないんではないかという思いが、まあ、アイリーンの心を占めるわけですね。船はロンドンに到着します。そしてこの日本宣教会の総会において議長を務めるバックストンは、アイリーンのこの話を聞いたときに、その通り、神があなたにその道をお示しくださったのだというですね、励ましをするわけですよね。そして日本伝道隊が未だかつて着手したことがないこの幼い子どもたちの教育保護という新しい分野へ乗り出すことが総会で正式に決定されるわけであります。まあ、そんな折しも待ちかねたアルとの再会がありました。しかし、結婚することはできないのと言い張るアイリーンに、悲しい微笑み浮かべながら、君がその気になるまで僕はアメリカに行くことにした、アメリカの進学校でさらに勉強するつもりなんだ。そしてこの後アルはずっとアメリカで、まあ、牧師としての道を歩むことになっていくわけですよね。そしてついに日本伝道隊から日本行きの指示が下る、その時になんとその指示書の中に一つの御言葉が書かれていたんですね。それは箴言の4章の12節だったんですけども、皆さんがお持ちの聖書とは違い訳になっているんですね。これはシリア語訳、まあ、シリアというのは まあ、アラム語訳とも言われるんですけども、アラム語の訳、旧約聖書の訳ですね、箴言の4章12節、かなり意味合いが違う漢字に訳されているんですね。でもこのシリア語訳で、何時一歩一歩進むごとに我何時の前に道を開き行かんという、こういう言葉だったんです。でこの言葉はなぜかアイリーンに非常に心深く入るんですね。一歩また一歩歩んでいけば、その都度神は前に道を開く。これはまさにアイリーンの書が貫く導きの言葉となっていくわけなんですね。